立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き小田急線千歳船橋駅から徒歩6分住宅地にある農産品のお店八を運営する林田京三郎さんと富山雄志さんをお迎えします。お二人は2020年4月に東京農業大学を共に卒業、その年の10月精米したてのお米と木の上で完熟させた果物が楽しめるコンセプトに八をオープンさせました。農業を営む農大生の実家やこだわりの農家さんから直接仕入れて全国の新鮮な農作物を地域の皆さんに提供されています。今日も東京農大 OB 生林田さんと富山さんをお迎えして蜂にかける思い、そして夢に迫ります。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢、ドリーム、
夢、
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 ドリーム、
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは千歳船橋にあります農産品のお店八を運営する林田京三郎さんと富山雄志さんです。今週もよろしくお願いいたします。先週もたっぷりとお話を聞いたんですけれども、この八、アルファベット表記でね、こう書いてらっしゃるおしゃれな感じしますが、どんなお店なんですか？
はい、樹上完熟、木の上で完熟した果物 と店頭で精米したお米を売っているお店ですね。
もうこの樹上完熟っていうところで、どんな果物を取り揃えていたりするの？
そう、果物自体はその旬のものを常に置いてる感じになるんですけども、特にその樹上完熟っていうところでおすすめしたいのはスモモ、なんかすごくおすすめですね。
味わいは変わるんですか？
そうですね、やっぱ木の上でちゃんと美味しくなるまで待ってから取るともう全然最高の美味しいスモモになりますね。
そうなんだ。でまたね、お米も美味しいものを取り揃えてらっしゃるんですよね。
はい、お米も美味しいのを取り揃えてるつもりです、
どんなものが改めてありますか？
はい、お米だと全部農家さん、お米も全部農家さんから直接いただいてるんですけども、3タイプに分けてて、もちもちしてるお米、あっさりしてる、サラサラしてるお米、あと真ん中のもちさらのお米と、分かりやすく食感で分けてて、食感で3タイプで、各タイプ3品種ずつぐらいお米美味しいなと思ったのを入れて、いろいろ楽しんでもらえるようにしています。
林田さんもお米の魅力どんなところ感じたりします？
米の魅力、やっぱ美味しいとこですねどんなおかずにもあって、そうですね、あとは一番こうやって思ったのは、こんなに食感とか違うんだっていう、意外と結構食べ比べるとすごく楽しいなってことを気づきましたね。
で富山さんは仕入れ担当と、はい、いうことで農家さんに出向くそうなんですが、はい、どうですか、どんな出会いがあったりとか？
はい、近場だと山梨によく行ったりとか、栃木によく行ったりとかしていたりして、あと面白かったのは、自分の同期の子が 農家さん詳しくて青森のリンゴ農家さんを紹介してもらった時に、青森まで一緒に車で行って紹介してもらって、で帰りには、青森だけじゃなくて岩手の方にも美味しいリンゴの産地があるっていう話になって、岩手の江差ってとこなんですけども、そこの道の駅に行ってたまたま農家さんと仲良くなって、うん、そこに来てた農家さんと仲良くなって畑までその流れで連れてってもらって、それから今でも仕入れさせてもらえるような仲になってっていうような、こうちょっと旅しながら農家さんと出会えたのはすごく面白かったなと思っています。
美味しいんだろうな。企画とかもね、林田さん担当されてるということなんですが、どんなワークショップとか教室をやってらっしゃるんですか？
まあ、最近でずっと小学校に行かせてもらって、メロン教室っていうのもやったりしましたね。
そう、インスタでも拝見したんですが、成城学園の初等学校でメロン教室をされてたんですが、どんな、まあ、あの学びというかをされたんですか？
そう、メロンの歴史だったり、まあ、食べ方だったりっていうのをこうクイズ形式で出しながら、あとはもうそのメロンの食べ比べみたいなのも実際にやって、どんな味だったみたいなのもこう感想言ってもらったりとかしながらこうやりましたね。
うん、ね、試食もあったということですが、ね、富山さんもどうだった？みんなの反響だったりとかリアクション。
もうすごくみんながこんなメロン興味持ってくれるんだって自分の想像以上でとっても良かったです。すごく質問とかいっぱいしてくれて、いい教室になったなと思っています。
印象的にあった質問とかありました？
ああ、なんだろう、あ、でもその赤メロン、赤肉のメロンと青肉のメロンがあるんですけど、なんで違うんですかって言われて、なんか違うもんだろうって思ってたから、ちょっとうまく答えなくて調べてくるねみたいな話になって、あ、なんかこうちょっとしたことでも子供たちにはこう疑問なんだなって思って、なんかすごくいいな、子供ってこういう、子供たちはこういうとこに興味持つんだっていう風に思えて良かったです。
本当だね。でもメロン一つでも網目だったりとか、これ美味しい時期っていつなんだろうとか、ね、うん、食べ頃っていつって思うんですが、うん、美味しいポイントだったりとかってあります？
美味しいポイントは、まあ、香りと、あとはこう触った時にちょっとやわい、お尻の部分がやわくなってると美味しいですね。
そうか、冷蔵庫入れちゃいけないんですもんね。
そうですね、冷蔵庫入れると熟さなくなるので入れちゃダメですね
失礼しました。入れてた時もありましたよ、
はい、一回その教室やって、うん、買いに来てくれた子が、うん、その教室受けた子が買いに来てくれた、うん、お父さんと買いに来てくれたんですけど、その子がお父さんがどうこれ保管したらいいのって、メロンを冷蔵庫に入れとけばいいんですかって言ったら、僕ら林田がいたんですが、林田が言う前に、うん、その小学校の子が冷蔵庫入れちゃダメって言うね覚えててくれたんだっていう話があって、うんうん、すごいいいなと思いました。
本当だね、はい、興味津々で、それこそね、多分食べてる子どもたちってカットされた状態だったりとかすると思うので、うんうん、ね、ちゃんとこういう形だったり成形された状態だったりで、こう並んでる姿を見れると本当ね学べますもんね、うん、素敵な活動してるじゃないですか。
ありがとうございます
またね、後半ではお二人のこれからの夢だったりも聞いていきたいなと思っておるので、はい、はい、お付き合いいただけたらと思います。世田谷ドリームプロジェクト、今週はゲストに千歳船橋にあります農産品のお店八を運営する林田京三郎さんと富山雄一さんをお迎えしています。もともと農大へ の入られた理由、富山さん伺いたいなと思うんですが、専攻とかどんな感じだったんですか？
はい、専攻が国際農業開発学科というところの学科で、熱帯地域の農業をこう勉強しようっていうか、というようなところでに入りました。
なんで国際だったりその熱帯っていうところをちょっと知りたいなと思ったんですか？
はい、国際協力というか、今でも JICA っていうかに行かれる方がすごい多い学科で、そういうことをされると人が出てる学科なんですけど、自分も高校の時にそういうの興味があって、ちょっと行ってみたいなっていう風に、勉強してみたいなっていう風に思って、うん、農大に入りました。
そうだった、はい、同じゼミとか同じ学科だったんですか、林田さんも？
そうですね、同じ学科で授業も結構同じの、まあ、たまたま取ってて よく一緒に受けてましたね。
なんで国際その、ね、学科に入ろうと思ったの？
そう、まあ、僕はそんな志があったわけじゃないんですけど
そんなことないよ。
結構その、うん、他の学科に比べて農業の実習が多い学科で、うん、まあ、やっぱせっかく入るんだったらちゃんと畑とか行って実習とかしたいなと思ってそこを選びました。
でね、2人でこう仕事として、ね、あの共に力を合わせてってことにはなったんですが、どんな人柄に惚れて、林田さんは富山さんの人柄に惚れて一緒にやろうぜって誘ったの？
やっぱり愛と感謝が
いじってる
あ、そう、優しさがあったから。あ、そうだったんだ。どう、富山さんもどう、こうね、あの林田さん先輩だけど、
いや、あのさすらってるところかな
さすがだな、若者の2人を。そっか、それで一緒にね、こうね、うん、卒業して、その10月、はい、卒業したすぐにね、こうオープンさせてきたという、この2年間振り返ってどうですか？
そうですね、まあ、まだまだ本当にやりたいことを全然できてないんですけど、やっぱなんか、まあ、ちょっとずつ形になってきてすごく楽しいですね。
うん、うん、ね、地域の皆さんとの絆もね、つながってきたかとは思うんですが、でもどう、大学時代の夢とかどんなことしてチャレンジしたかったなって富山さんもあったりはしたんですか？
あ、この大学時代の夢、あ、そうですね、それこそその初めは海外に興味があったから行ってみたいなって思って勉強したんですけど、そもそもあんまり行くお金がなかったんで、海外に、はい、
コロナもあっただろうしね、
はい、なんで、まあ、いろいろあったので、日本のことを勉強しようと思って、まあ、自分とこも農家だし、日本の農家さんとかの回って勉強しようと思ったのが結構まあ今にもつながっていて、そういう経験ができたのでよかったかなというふうに思っています。
林田さんも目標とか大学時代はどんな夢描いてたの？
そうですね、もう目標ってことじゃないんですけど、もう農業とか自然を楽しみたいなと思ってずっと今も生きてます
でもね、こう若い世代がね、こう農業を楽しむっていうところが、はい、ね、やっぱりなかなかね、こう農業の受け継ぎっていうところもね、問題にはなってきてるので、うん、いいじゃない、こう力リードしてるじゃないですか。さすがですよ。
ありがとうございます。
富山さんはもともとおばあちゃん、あの、はい、ね、あのお母様方のご実家が農業をやってらっしゃったということで短かと思うんですが、はい、どう、農業、農に触れてどういうふうなことを感じていらっしゃいました？
はい、昔はもうそこにあったものなのでそんなに特別感はないかったんですけど、こっち出てくる、東京に出てきて、あのみんなにとって特別なんだなって思って、それで友達とかを連れてったりとか一緒に行ったりするとすごい喜んでくれるので、ああ何か価値のあるものなんだなってすごい気づけたので、大事にできたらいいなとは思っています。
やっぱり静岡とこう東京に来てまた全然ね、こう果物だったりこうね、農業との、まあ、世界観って違ったりはするもんね、
はい、
そっか、ね、受け継いでいきたいですもんね、はい、でしかもね、あの林田さん割と農大生のネットワークというところで、あの文化祭をされたりとか、で今の学生さんとも交流もあるということなんですが、どんな交流されてたりはするんですか？
そうですね、それこそ本当に一緒にもう田んぼに行ったりとか、まあ、畑行ったりして作業したりしてますね。あとはまあ農大の実家が農家だったり、まあ、酒蔵味噌蔵をされてる方がいたりするんで、まあ、その後輩とかとイベントをやったりもしましたね。
うん、うん、ね、本当農大の文化祭を楽しみにされている方もいらっしゃったかと思うので、そういうのがね、こう店舗で楽しめたりとか、これからね、もっともっとね、ネットワーク広がるとね、こう美味しいもの皆さんに伝えられますもんね。
そうですね、
うん、素敵。さあ富山さん、
はい、
これからの夢展望いかがでしょうか？
はい、もそうですね、八ではもっとこう東京の世田谷を中心に農家さんの美味しいものとか農家のご飯をもっと広めていって、こう味わう食っていうのをもっと届けたいなというふうに思っています。で、あと逆にで農家さんの農家さん側の方、地方の方でに、みんな一緒に行って、こう農業の農家さんのやってることの体験というか、そういう向こうのことを味わって、もうちょっとこうそういうの楽しめるような場所を 作っていきたいなというふうに思っています。
うん、でどうです林田さんもこれからのチャレンジ夢ありますか？
そうですね、まあ同じ感じになるんですけど、やっぱもう本当にシンプルに脳の楽しさっていうのをもっと、まあ、食べるだけじゃなくてそれ以外のことも含めて伝えていけたらなと思いますね。
うん、ぜひね、いろんなチャレンジしていただきたいなと思うんですが、どうです11月12月告知とかもあったりはされますか？
おいしいお米とおいしいみかんを売ってます
ねえ、もうこだわり抜いた、ね、お米とみかんはじめ果物たくさんね、はい、揃っているかと思います。さあ改めてこのね八さんというこれいろんな発信もされているかと思いますが、あの林田さんどうですか、どんなところチェックしてもらえたら嬉しいとかありますか？
主にインスタグラムで発信しているので、インスタグラムで、うん、あの見ていただけたらなと思います。
でたっぷりとお話を伺わせていただきました。2週にわたってお送りしたゲストは、千歳船橋にあります農産品のお店八を運営する林田京三郎さんと富山由志さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ドリームプロジェクト。
ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も読んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今回は東急世田谷線松陰神社前駅から徒歩1分、もう世田谷通りからもう15秒ほどのところにあります酵素玄米ベージュ&チルアウトカフェにお邪魔しています。お話はオーナーの高橋香織さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう高橋さんとてもお綺麗で、やはり美を追求されている方なのかなと思いました。
ありがとうございます。はい、あのここ10年ぐらい美容サロンをずっとあの何店舗か手掛けております。はい、
そこからやはりこの飲食に行くっていうのはやはりこう体の中からも綺麗にした方がいいっていうところですか？
そうですね、あの私自身も、小学校6年生12歳ぐらいから30歳前ぐらいまで約15年ぐらいですかね、お肌のトラブルにすごく悩んできましたので、まあ、そこで、外的要因一生懸命化粧品とかでお金をかけてもやっぱり体の中が崩れているとどうしてもお肌に出てしまうっていうのがあったので、はい、酵素玄米に着目してお店作りをしてまいりました。
こちらまた松陰神社前というこの場所を選んだのにも何かきっかけはあるんでしょうか？
はい、ね、私自身が世田谷区に住んでいます。あの商店街も含めあの本当に近隣のお店の方々は、温かくて本当にとてもいい商店街だと思います。
さあそして今目の前には素敵なその美活のためのお料理が出てますが、こちらは？
はい、ですね、当店自慢の、美肌薬膳スープセットでございます。美味しい酵素玄米を各種スープや8種から選択していただくデリとともに、酵素玄米をより美味しく召し上がっていただいて食べながら健康的に美しくなれるような、食事のセットとなっております。
はい、実際に、ワンプレート お盆の上に玄米とスープと、はい、そして、
デリが8種類の中から3品選んでいただいて、あとはヨーグルトに自家製の酵素シロップ、これも美肌とか、アンチエイジングとかにいいというふうに言われている酵素シロップをかけたヨーグルトがセットとなっております。
じゃあちょっともう少し詳しくその酵素玄米のいいところを教えていただけますか？
は
い、
ですね、材料にあの当店では材料にこだわりまして、通常小豆で炊き上げるんですけれども、あの小豆よりも栄養素の高い黒仙石大豆という、大豆を使用して炊き上げています。酵素玄米と、白米、玄米の、栄養成分を比較すると GI 値が低くてビタミン、ミネラル、食物繊維がとても豊富になります。美腸、美肌の効果を発揮します。
ね、よくあの今巷でもあの腸活っていう言葉、はい、よく耳にしますが、はい、まさにそれですね。
そうですね、あのやっぱり腸は第二の心臓というふうに言われてますけれども、やっぱり腸が崩れてるとどうしてもお肌に出たり体調に出たりしますので、あのやっぱり腸を整える美腸を美あのにすることがもう美肌に近づく一歩なのかなというふうに思ってます。
ではちょっと早速この酵素玄米いただきます。
あの想像していた通りも、はい、もっちりしていて食べやすいですね、はい、
通常玄米ですとあのすごくパサパサしたりとかどうしてもこう口の中にのし残るっていう食感があると思うんですけれども酵素玄米はあの咀嚼しなくても例えばあのおじいちゃんおばあちゃんがちょっと飲み込んでしまったとしてもこう腸の中で有用微生物が働いて腸活をしてくれるというふうに言われているものであの本当に食感もあのおこわのようにもちもちしてとてもおいしく食べられるものだと思ってます。
はい、これやはりお店に来ないと食べられないですか？
そうですね、あの通常の、酵素玄米はあの大体 3,4 日ほど寝かせるんですね。でやっぱどうしても寝かせると表面の水分量が飛んでしまってパサパサしてしまうのであの当店は独自の製法で炊き上げておりましてもう炊きたてをすぐにお出汁ができるのであのそこがこうあの水分量をしっかりと含んだもちもちした食感の酵素玄米は当店だけだと考えております。
ではぜひラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、腸活美活ができる酵素玄米、酵素玄米を食べたことがある方も食べたことがない方も存分にご満足いただけるお料理を提供させていただいております。ぜひ当店の酵素玄米をお試しいただいておいしく美しく地域の皆様とともに成長していきたいと考えております。
ということで今週は松陰神社前駅にあります酵素玄米ベージュ&チルアウトカフェにお邪魔しました。
酵素玄米寝かせ玄米ってね腸活に話題ですもんね。美は内面からということで体が喜びそうです。高橋さんありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区目黒区渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース。お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。番組では応援ソングのリクエストやメッセージをお待ちしています。834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com 世田谷ドリームプロジェクトまで。番組の公式 SNS でも情報を発信しています。番組を聞き逃した方は直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りしました。